ロシア人は不愛想、威圧的、英語が通じない。実際に訪れたロシアは面白すぎる国だった。首都モスクワ、世界遺産都市サンクトペテルブルクからロシアが実効支配するカラフト、サハリン、極寒のイルクーツク、飛び地のカリーニングラードまで広大なロシアを巡る旅行記。恐ロシアに行ってきた。嵐陽一、サイズ社。ウラジオストック初日と暴れるポッド。
なんじゃこれ、どうなっているのだ。
部屋に置かれている電気ポットから熱湯がマグマのようにブクブクと音を立てながら溢れている。ソ連時代から継承されてきていると思われる古い電気ポットは沸騰しても自動的に止まらないらしい。俺は瞬時にスイッチを切ろうとするが熱すぎて触れない。なおもポットは変な音を立て続け、沸騰に耐えられなくなったのかガタガタと動き始めた。俺はとっさにコードを抜こうとしたが、電流が指先に走る。なあ、これでは感電してしまうではないか。旅の同行者のチャンピーは宿のオーナーに用事があるらしく部屋にはいない。
俺は立ちすくむ。
初日からなんでこんなことが起きるんだよ。
ウラジオストック。心地よくロマンのある響きで、小さな頃からよく耳にしていた地名。ここは日本から一番近いヨーロッパであり、直行便に乗ればわずか2時間半で着いてしまう場所だ。日本との関わりは深く、1876年に領事館が置かれ、鉄道建設のために労働者として多くの日本人が渡った。最盛期には6000人が住み、日本人街も形成されていた。ウラジオストックの沿海州はもともと中国の領土だったが、1860年にロシアのものになった。そしてロシアは軍港を求めて港を築き、この土地をロシア語で東方を征服せよという意味のウラジオストックと命名。ウラジオストック市の人口は2015年1月沿海地方統計局によると約63万人で、極東地域最大の都市である。宿に到着したのは21時を過ぎた頃だった。小雨がパラつき少し肌寒い。フロントに行くと40代くらいの肌を露出した服を着た美人なオーナーが、うまくはない英語で、そろそろ着く頃と思っていたわと歓迎してくれる。俺のイメージではロシアといえば英語を一切話そうとしない不愛想な対応で迎えられると思っていたのだが、いきなり面食らった。ホテルの隣にはローカルな商店があり、ビールを探していたら中央アジア系のオーナーがフレンドリーに話しかけてきた。日本から来たというといろんな質問を浴びせてくる。ビールはこっちに売っているよと教えてくれたので、棚を見るとたくさんの銘柄が並んでいた。その中のお米と日本語表記された大瓶が目に留まった。どうしてこんな名前をつけるのか不思議である。俺とチャンピーは変わった名前に惹かれて購入。今回の本はロシアで面白いものを見つけてくるという使命がある。カウンターの奥に地ビールが何種類も並んでいる。空の容器にビールを入れてもらうシステムのようだが、どうやって注文していいかわからない。チャンピーがカウンターの中に入り、 空の容器を手に取ると、スタッフの女性がすごい剣幕で大声を上げた。ロシア語で怒っているが、意味が理解できずにチャンピーが立ち止まっていると、ここから離れろ、中には入るなと言っているようだ。このようなシチュエーションにはこれから何度も遭遇するが、ロシアの中年女性は一度怒り出すとなかなか沈静化しない傾向がある。チャンピーがカウンターから出ると、女性は指定した琥珀色のビールを容器に注いでくれた。部屋に戻って、まずお米を飲んでみる。コクがなくて水っぽく、少しがっかりする味である。次に地ビールを口に入れてみた。どうですか、嵐さん。
馬の小便みたいかな。俺は顔をしかめた。臭みのある馬糞のような香りが口内に広がり、とても飲めたものではない。
時計を見ると22時を過ぎている。小腹が空いたので、商店で買ったカップ麺を食べることにした。電気ポットに水を入れてコンセントを差し込む。
数分後、俺は沸騰したお湯を撒き散らしながら暴れるポットの前で立ちすくんでいた。スイッチは熱くて触れないし、コンセントは感電するから抜くことができない。焦燥感が募ってくる。部屋に戻ってきたチャンピーもこの光景に唖然としている。すると彼はとっさに服を脱いで手袋代わりにしてコンセントを引き抜いた。チャンピーはいい働きをする。しかしお湯はかなりこぼれてしまっていて、妙に濃い味のカップ麺を食べることになった。初日からろくなことがないが、ロシアにやってきたという実感が湧いてきた。